区長の所信表明、要旨。岸本聡子区長が第3回定例会において、今後4年間の区政運営にあたっての基本的な考え方を表明しました。区政運営の基本姿勢、基本構想、総合計画等、基本構想の尊重、総合計画等の見直しを1年前倒しし、来年度実施。隠し事のない透明な区政、情報公開度、透明度ナンバーワンの区政、財政運営、参加型予算、安定した財政基盤の維持、区民参加型予算の導入に向けた検討着手。最小の経費で最大の効果を上げるための方策は個別に精査し検証。多様性は杉並区の豊かさと力、区の職員を含め働く人たちと共に、議会のすべての会派に等しく可能な限りの情報提供など、主要な政策、子どもの視点で子どもの育ちを支えます。子どもの権利条例の制定、ヤングケアラー対策、誰もが暮らしやすい地域を目指します。杉並区版パートナーシップ制度の年度内の条例化、自転車通行空間の整備等、次世代型の移動手段の導入検討、区立施設再編整備計画の取り組みの検証、指定管理者制度等の検証、対話を大切にした街づくりを、区民と直接対話の機会拡充、阿佐ヶ谷駅北東街づくりを開かれた事業として推進、都市計画道路事業に関する区民との対話など、豊かな環境と平和を守り、文化を育てます。気候市民会議の検討、遊休区有地を活用した太陽光発電事業の早期実現など、区民の命、暮らしを大切に、さらなる保健所体制の強化、家賃助成制度の検討、住宅の耐震化、不燃化、断熱化の推進、認知症ケアの一層の向上、障害者の自立支援と社会参加のさらなる推進など、透明性のある区政を作ります。区長の公務の行動記録の公表など、代表質問。9月13日、14日に、各会派の代表7名が区長の所信表明について質問しました。その用紙をお知らせします。区議会ホームページから質疑応答の全容を質問者別の動画でご覧になれます。質問を女性が、答弁を男性が担当します。地域経済の回復と区民生活の安定に一層の注力を求める。自由民主党杉並区議団、大泉康政。区長が国葬反対デモに参加することで、区民がどう感じるか思い至らなかったのですか？デモへの参加は区長として適切であったと考えますか？国葬反対は杉並区の総意と考えますか？
国葬については、区民の中にも様々な意見があり、反対が総意だとは考えていません。そうした中では、公務外であったとしても、配慮すべき点があったと考えています。
公共事業における、区内事業者への優先発注など、地域経済の回復、活性化に向けた対策が必要と考えますが、所感を伺います。
昨年度から工事等における入札資格を区内事業者に限定する発注枠を拡大しています。また、 建設共同企業体の構成員数に応じ、当該共同企業体の構成企業として、区内に本店を有する事業者を1社ないし2社以上含ませる等の対応を図っています。
アニメ産業を活用して意欲的な活動を行っている団体等の支援は、地域経済の活性化に寄与すると考えますが、所感を伺います。
アニメを活用した団体活動を引き続き支援し、アニメを活かした街の賑わい創出や地域経済の活性化につなげていく考えです。
専門家団体の協力による区民相談について、相談枠の拡充等で区民満足度の向上を図るべきではありませんか？
今後も関係機関と連携して相談機能の充実、強化を図ります。
パートナーシップ条例について、丁寧な聞き取りや対話を重ねる前から条例化を目指すことは、対話を重んじるとする岸本区政の自己矛盾となりませんか？
区内当事者団体等の意見を聞きながら進めることを想定しており、条例骨子案に対する区民等の意見提出手続きも実施していくことになるので、必要な対話をしっかりと積み重ねていくことができると考えています。
現状認識のための新区長への猶予期間は半年。論戦は予算から。杉並区議会公明党、島田利光。政権選択選挙でない参院選の中、区長は共産党の応援演説で政権交代を訴えましたが、なぜですか？
野党勢力が政権交代を目指していると認識しています。信じることが共通していると考え演説しました。
中野区が危惧している都市計画道路補助221号線、調布市等が熱望している中央高速高井戸オンランプ開設の方向性は？
221号線は中野区と協議調整を図ります。中央道高井戸オンランプは事業者に対して地域の方々と対話を行い、住民の懸念への対策を示し、多くの方々の理解を得て進めるよう働きかけます。
補助132号線の事業が中止となれば、訴訟になる可能性が高い。敗訴の場合は、区長個人の資産で支払うことになりますが、覚悟はあるのですか？
事業の中止等ではなく、議論を深め、安全安心のまちづくりにつなげていきたいと思います。
区長は、区職員が選挙戦でのマニフェストと課題のギャップを洗い出してくれたと発言。里子ビジョンに問題があるのですか？区民に説明が必要ではありませんか？
里子ビジョンに問題があったとの認識はありません。実現までのプロセスについて、区民に説明と意見聴取の機会を設けたいと思います。
児童館等の再編に待ったをかけたいような区長の主張は、学童クラブ定員増加等の実績に逆行するように聞こえますが、所見は？
子どもの居場所についてより良い方向性を検討します。従前の実績を否定するものではありません。
対話は重要ですが、意見の対立はあります。どの時点で決断を下すのですか？サイレントマジョリティの意見をどう吸い上げるのですか？
考え方に歩み寄りが見られた時など、決断しなければならない時点が来ると理解しています。行政側から働きかけを行うことで、今まで届いてこなかった意見の汲み取りは可能と考えます。
区長の所信表明で、公約と相違があることについて見解を問う。杉並区議会自由民主党小川宗次郎。区長は選挙公約で掲げたビジョンと実際とでは ギャップがあったとの発言をしたと聞いています。具体的にどのようなギャップがあったのですか？
掲げたビジョンについて間違っていたとの認識はありませんが、新型コロナの対応や防災対策等、就任後に新たに情報を得たことで認識した点はあります。
区長は選挙公約に掲げた事業に必要な予算をどのように捻出するつもりですか？
優先順位や緊急性、実現可能性、期待される効果等の観点から仕分けを行い、取り組んでいきたいと考えています。
基金や負債のあり方を含めた区長の財政運営に関する基本的な考え方、方向性を伺います。
基金は積めるときに着実に積み立て、負債も適切に活用し、持続可能な財政運営を行っていく必要があると考えています。
区長は児童館再編整備計画に異議を唱えていますが、平成25年度の児童館の個別監査報告書で指摘された課題への評価は、
客観的視点で挙げられた課題は真摯に受け止める必要があります。挙げられた課題にも向き合いながら今後の検討を行います。
高円寺の都市計画道路補助221号線をどのように考えているのですか？中野区側が完成すれば、杉並区への影響はどのようになるのか確認します。
補助221号線は、中野区とともに優先整備路線に位置づけられています。中野区側の完成による杉並区への急激な交通流入が起こる等の影響がないよう、中野区と協議・調整を図ります。
高齢者が一人でも安心して暮らせる施策等は何を拡充するのですか？新たな施策を行うのですか？
地域で支え合う区民の主体的な活動によるネットワークの拡充が必要です。高齢者実態調査の結果等を踏まえ、施策を検討します。